お二人の素敵な賛美に感謝いたします。それでは今日のメッセージの聖書の箇所を開けてまいりましょう。新約聖書ヨハネの福音書9章から、タイトルはイエス様の技を見るために、イエス様の技を見るためにと題しまして、神戸主任牧師にメッセージを取り継いでいただきます。拝読箇所は9章の39節です。ページ数は201ページをお開きください。ヨハネ9の39です。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。もう一度お読みいたします。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。以上です。それでは先生よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。主の御名を賛美いたします。寺田氏の素晴らしいお証を心から感謝します。また玉姉妹長谷田兄弟の賛美心から感謝したいと思います。ありがとうございました。先週の日曜日は私たちの教会では57周年の記念の礼拝を捧げることができました。津田直樹先生をお迎えしました。で、まあ、実はそのちょうどその時ですね、世では大学入学共通テストというのが、まあ、行われていましたね。まあ、古くは共通一次、昨年までは大学入試センター試験という試験で、まあ、この記述式の回答をするかどうかということでいろいろと話題になりましたが、結局それはまあ見送られたわけですけれども、まあ、どんなにかそのチャレンジする生徒や、またその教育産業に関わる先生たちや方々がですね、まあ必死に努力しておられるかなということも思い頭が下がるわけですが、まあその中でですね、ショッキングなニュースがあったのは皆さんも覚えておられると思います。名古屋の高校2年生の男子生徒がこの東大のですね、受験会場前で3名の人に襲いかかるという傷害事件がありました。報道によりますと、彼自身は東大の理三を目指して勉強していたものの、成績が伸び悩み、自殺まで考え、一人で死ぬのは残念なので道連れにして最後に目立って死のうとしたという、少し考えられないような動機を言っていたと言われています。まあ、本当の彼の心がどこまでマスコミに明かされているかというのはこれは分かりませんので、勝手な判断は当然できないんですけれども、しかしこの事件を契機にですね、さまざまな感想を人々が言いました。でその中の一つにですね、ある女性のアナウンサーが、自分も地方の進学校に行っていたけれども、まあ周りからは国立大学などの名の通ったところに行くことが求められて、結局失敗して一浪して明治大学に入ったんだけれども、その時に自分の人生は終わったという感想を持ったと、そういうことをおっしゃったんですね。まあ彼女は当時の思いを振り返って、実際の人生はそんなものではなくって、もっと多くの選択肢があって素晴らしいものだ、まあ、事実彼女はマスコミのアナウンサーにまでなって、まあ花形の職業に就いているわけで、しかしその時にはまあ分からなかったということをおっしゃっていたわけです。でまあこの感想に対してもですね、いやそれは明治大学の卒業生失礼だろうとかね、まあ、当然ですけれども、まあ私の高校時代の親友もやはり国公立大学落ちてこう明治大学に行った、とてもいい男だったんですけども、いますので、まあ、彼どんな気持ちでこの発言聞くかななんていうふうにも、まあ、思いましたが、まあ、話はそういうことではなくてですね、まあ、18歳ぐらいの 若者が感じる閉塞感や絶望感というものが、そこにそのリアルがあった、リアリティがあったという話です。私も以前少しお話ししましたけれども、自分が第一希望の大学に落ちたときにですね、ちょっとだけそういう感覚が分かるところあるわけですね。幸いクリスチャンとしての価値観、人生観というものが与えられていましたので、学歴が全てではないとは、これは分かっているわけです。それは理解していましたけれども、ですからそこまで絶望はしませんでしたが、それでもストレスや不安というのは非常に大きかったなというのを思い返します。そんなことぐらいで何言ってんねんと、100人いれば99人ぐらいは言うんじゃないかなと思いますけれども、そういうものですよね。あれから人生を30年以上経験して、教えられたことは、やはり当時の自分、18歳ぐらいの時の自分というのは胃の中の蛙であり、何も分かってはいなかったなということであります。周りにいる大人というのは学校の先生とか、私は教会に集っていましたので、この社会的なバリエーションはすごくありましたけれども、それでも非常に限られた人間関係の中でありましたので、まだまだ世の中のことは分かっていなかった。コロナ禍で一人で過ごしている若者たちのことを考えると、さらにその状況は厳しい、そのようなことは想像に難くありません。私も大学に入って関西に来ることで、そこにも大きな経済圏があって、さまざまなプライドを持って人が生きているということを知りました。阪神ファンの人に初めて会いました。いや、こんなに阪神ファンって本当にいるんだ。非常に大きいカルチャーショックでありました。私がもう関西に20年以上いるにもかかわらず、関西のことを少し客観的に言ったりすると、私の家内はそんなこと言わない方がいいよって言っていつも言うんですけれども、そういう自分に知らない世界に飛び込んできた感じがします。またアメリカに行った時には、日本という社会も非常に特殊な環境であって、一部に過ぎないんだということをやはり感じましたし、人生は本当に世界を、自分の世界を広げ続けていく歩みであると、そのように感じています。さまざまな出会いや学びがあって、それは今も続いています。で、こうして考えてみると、人生の充実に必要なものというのが何かというと、やはりある種の謙虚さであるというふうに感じます。で、イエス様は実はこのヨハネの9章のこの一つの奇跡を通して、そういうことを私たちに伝えようとしてくださっているんじゃないか、そんなふうに感じています。世界にですね、真理と呼ばれるものがあるのかどうか、皆さんはもちろんこの聖書を信じてですね、クリスチャンになっている人がほとんどなので、もちろん真理があると思っているわけですけれども、最近は多くの人が真理といっても、人の数だけ真理があるみたいな感じでですね、その真理という言葉の定義を、無意味化するような、そういうことを言う人が増えています。真理というのはいつどんな時にも変わらず、どんな場所にいても変わらず、全ての人に当てはまる道理、そういうふうに言えると思いますが、そんなものが実際あるのか、そんなものないんじゃないかという人が結構増えてきているようであります。しかし聖書は真理というものはありますと言っていますよね。これはこれから学ぶであろうヨハネの14章6節で、イエス様が私が道であり真理であり命です、そのように語られたことも思い出すところであります。聖書は真理はある、特定の人だけに当てはまることではなくて、全ての人に当てはまる道理というものがあるということを教えているわけですね。しかしそれを知るにあたって妨げてくるものが、今日のヨハネの福音書の9章の中には3つあるというふうに 紐解くことができるのではないかと思います。でそのことを今日はお分かちしたいと思っています。3つの真理から遠ざけるもの、そして真理に対峙したときに私たちがどういう態度でいなければならないのかということを4番目に短くまとめてお分かちしたいと、そのように思っています。一言お祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。本当に今いろいろなことが世では起こってきており、私たちも心を騒がせるようなことがあるかもしれませんが、主の前に静まってあなたの御言葉に耳を傾けたいと願っています。どうか神様、あなたの言葉に、あなたの思いに私たちが心を向けることができますように導いてください。愛する主イエス様の名前を通してお祈りをいたします。アーメン。真理を妨げるものということでお分かちしたいんですけど、まず一つ目のものは、それはこの世の常識と言っていいかなと思います。それは9章の1節からのところを少しまた見ていきたいと思います。有名な箇所ですので、そのエピソードについては詳しく語る必要はないかもしれませんが、一節から、さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？これがまず一つ目のこの問いかけですね。そしてその問いかけから私たちが学ぶべきことができるそのものが、真理を妨げるもの、この世の常識という意味です。これどういうことかと言いますと、当時ユダヤの人たちの考えの中には、この弟子たちにですら病気であったり何か悪いことがあると、それは何か罪を犯したからではないかという考え方があったということであります。日本でも因果応報というような考え方あると思いますが、でこれは、全く根拠のない話ではないんですよね。旧約聖書の中に罪を犯したらこういう災いがあるからっていうことは聖書の中にも何回も書いてあって、そういう意味で、根拠が全然ないわけじゃなかったわけです。なんかひどい態度を相手、人に対してひどい態度すればそれが自分に返ってくるよとかですね、緩やかなと言っていいでしょうか、因果応報的なものっていうのは全くないわけではありません。ですからこそ常識になったわけですよね。聖書の中にですら罪を犯す者の災いについては語られている、全くナンセンスとは言えない。ですからこの弟子たちもそのように考えたわけです。そして今目の前にいる目の見えない人を見て、いやこんなひどい目に遭っているということは何か罪を犯したんじゃないかというふうに考えたということですね。この人ですか、それとも両親ですか、いやあなたがちゃんと先祖の供養をしてないから悪いことあったんですよとかね、言われたことある人たくさんいらっしゃると思いますよね。ですからはい、この壺を買ってくださいとかね、そんなのがあったと思いますけども、でも聖書は言います、そうじゃないんですよね。そうじゃない、イエス様の答えは、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、この人に神の業が現れるためです、そのように語られたんです。先ほど申し上げましたように、常識にはそれが成立するだけの根拠がある場合っていうのは当然あるんですね。全く無関係なところに常識っていうのはできてきません。しかしその常識を定型化してといいますか、常識をに固執してしまって、それが全てであるというふうに考えるときに、私たちの人生が束縛されるということが起こるんですよね。でイエス様は生まれながら目に見えないこの男に対してですね、こう唾で泥を作って、そしてそれを塗ってですね、でシロアムという池で洗うようにとこう命じられました。もうおおよそ、ね、何それっていうようなことをされたわけですけれども、しかし その通りに彼がしてみたところ、なんと彼の目が開かれた。7節、行ってシュラム、薬師と使わされた者の池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰っていった。ね、それ奇跡が起こったわけです。この常識では測ることのできない神様の、まあ、超常識といいましょうか、そういうことがここで行われました。そして弟子たちの考えていた考え方は必ずしも当たっているわけではないということがここで証明されるわけですね。で、聖書の中には奇跡が描かれています。それは神様の存在を指し示しています。でクリスチャンになるとですね、まあ、こういう超常識というかそういうのがむしろ常識であるというふうに考えるてくるようになりますので、なんか人間的な常識にとらわれなくなるっていうところもあるんですけども、まあ、でもそれはちょっと気をつけないといけないところはありますけどね。常識は常識でとても大切なものです。でも常識にとらわれてしまうと、まあ、良くないっていうことがこうしたところから見て取ることができるかなと思いますね。これ一つ目のことですね。二つ目のことは、真理を妨げるものは何かというと、それはこの世の偏見と言っていいと思います。この男はですね、目が癒されて、その後どういうふうになっていくかというとですね、この当時の宗教学者のパリサイ人たちからなんと責められるということを経験します。10節からちょっと読んでいきますと、そこで彼らは言った。ではお前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シュラムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らがその人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと答えた。人々は前に目の見えなかったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。こういうわけで再びパリサイ人たちもどのようにして見えるようになったのか彼に尋ねた。彼は、あの方が私の目に泥を塗り、私が洗いました。それで今は見えるのです。と答えた。するとパリサイ人のうちのある者たちは、その人は安息日を守らないのだから、神のもとから来たものではない。と言った。他の者たちは、罪人である者にどうしてこのような印を行うことができるだろうか。と言った。そして彼の間に分裂が生じた。まあ、ここにパリサイ人の間に分裂が生じですね、二つの考え方が出てきたというふうに書いてあります。一つの方は、安息日を守らないんだから神の元から来たものではないというその話ですね。安息日にって言ってるっていうことは、要するにこのパリサイ人はもちろん皆さんもご存知の通り、神様を信じている人なんです。神様を信じて律法も非常に詳しい人です。その人の判断として、その人は安息日を守らないのだから神の元から来たものではないと言ったということですね。クリスチャンであってもその人の心に神様の前での謙虚さがないと、なんとイエス様の技でさえ否定してしまうことが起こりうる、そんなことを物語っているかのようであります。教会に行っている、クリスチャンとして生きていますと言って、その形のことじゃないんですよね。聖書をどんなに知っているとか、暗唱もいっぱいしているとか、そういうことでイエス様の技をはっきりと見ることができるわけではないわけです。どんなに律法に精通していても、どんなにこの聖書の言葉を用いたとしても、イエス様の御業を見誤るということが起こり得たというのが、この二つ目のポイントです。この世の偏見、妬みから来る偏見とでも言えるかもしれませんが、クリスチャンなのにどうして、ね、こう十字軍とかであんな攻撃したんですかとか、クリスチャンなのにどうしてあんな虐待したんですかとかね、みんな結構世の中の人は言うわけですよね。で本当にそうですよ、それはね、クリスチャンと言いながら結局自分の欲望を正当化するだけのためにそのことを用いてしまうということが起こりうるわけですよね。 御言葉 の剣を用いながらですね、単に人を切っているだけっていうことが、まあ、起こりうる、まあ、これはとても怖いことだと思います。まあ、世の人が宗教怖いというのは、まあ、こういう側面を見ているからですよね。そんなこと言ったってこうじゃないかってね、別に外れてないんですよ結構ね、ああ本当に本当に申し訳ないですみたいなね、そんな感じですよね。これ起こるんですよ、こういうことね。イエス様の前に、ね、本当にこのへりくだった信仰生活というものが、まあ、どんなに大切なものであるかということを知らなければなりません。どんなに聖書の知識があって IQ が130、140あったとしても、その人のうちに愛がなければ何の価値もないんです。これはパウロがコリントビデオの手紙の第1の13章で語っていますよね。まあ、訳は変わりましたけれども、前の訳では自分を焼かれるために体を差し出すようなことがあったとしても、まあ殉教のスピリットがあったとしても、愛がなければ何の意味もないって書いてあるじゃないですか。かつての私は本当に真剣な生き方、真面目でまっすぐな生き方をしている人に本物を感じていましたね。で、それはとても大切だ、こうそこまで命を懸けているんだから、これは大切、間違いないに違いないっていうかね、そういうふうに見ていた時があります。しかし、まあ、いろいろと成長していく中でですね、日本の特攻隊の歴史を学ぶことを通してですね、まあ、命がけということに潜む危険性について考えるようになりました。命を懸けているからといってそれが真理かといったらですね、まあ、そうとも言えないなっていうことですよね。まあ、それは真理から離れてしまっていても人は命を懸けることができる、そのことを知るっていうのはなかなか、自分にとっては、まあ、衝撃が大きかったですよね。まあ、場合によっては人に災いをもたらすことすら起こり得る。よくよく学んでみると、まあ、要するに戦争って結局みんな自分が正しいと思ってるから起こるんだなとかね、まあ、分かってくるじゃないですか。ああそうか、まさにこのパリサイ人たちもそうだったわけです。その人は安息日を守らないんだから神のもとから来たものではないとね、もう断定したわけですよね。イエス様の神の技を目の前にしながらですよね。これはとても恐ろしいことだなと思います。こうした意味で私たちは絶えずこうやはり聞く耳というものを持っていなければならないということを、まあ、教えられるわけですよね。まあ、クリスチャンも伝道するにあたってですね、やはりその相手の方の心を聞くとか、まあ、そういうこととても大切ですよね。イエス様がまさしくそういう人だったわけですよね。そういう神様です。私たちの心に寄り添ってくださって、私たちの問題を知ってくださって、私たちの叫びに耳を傾けてくださる、そういう方でありますよね。だからこそ私たちもイエス様のもとに来ることができました。であるならば、やはり私たちは自らのうちにある偏見ということにも向き合って、それを取り除いていこうということは当然必要になろうなるんだろうと思います。これは2つ目のことですね。1つ目の、まあ、この世の常識ということと、2つ目が、まあ、その偏見ですね。まあ、この偏見ね、このコロナのね、今回のことでも、まあ本当にね大変ですよね。なんかね、まあ、冗談のように、あまりにもこの報道がガーって来るじゃないですか。まあ、実際今人数もうなぎ登りでもとても大変な状況で、もうこれ気をつけないと本当にいけないって話には当然なっているわけですけれども、しかし、まあ、家族でね、いや俺ちょっとなんか倦怠感あるような気がするんだけど、あれかな、やばいんじゃないかとか言ってですね、ちょっと熱測ろうって一日に何回も私熱測りますよね。それで熱測って、いやこれはさすがにちょっと熱あるかもしれんみたいな感じでね、ちょっと測るわって測って、はい5度7分全然でも何回もそうです。このあもう これなんか頭ほてってる人は赤は赤いしちょっとあかんわとか言って測って6度1分とかね、そんなんですわ。まあ、でそれ見ながら、いやこれやっぱり自分だいぶ影響されてんじゃないかなっていうふうにね、そんなふうに感じてきましたね。まあ、でも現実に 濃厚接触者の人もすごい増えてきてますし、陽性になる人も増えている、今もう誰がなってもおかしくないっていう、そういう時ですから、本当にこの、緊張感を持ってっていうことではあるんですけれども、でもこのことを通してもね、いやそんなの全然風邪全く関係ないよっていう人も一定数いるじゃないですか。まあこの、ね、ワクチンのことでもそうですよね。全然もうそんな全く必要ないよっていう人も、いたりしてですね、その全然話かみ合わなくて家庭崩壊になったとかいう話も時々聞いたりしてですね、いや偏見ってやっぱりすごいなって思いますよね。で自分がそこから全くフリーであり得るのかってね、やっぱ考えますよね。だってイエス様の技ですら否定しちゃう、で聖書知っててもそうってなったらね、こうもう自信なくなりますよねこれね。いや本当に神様助けてください、教えてください、今日正しい判断することができるように導いてくださいって、いつも祈ってないと、そんなふうに私は感じていますね。皆さんはどうでしょうか。そして3つ目のことは、これはこの両親の態度から見ることができるものですけれども、これは恐れです。恐れ、これ、ね、目が癒されたんですけれども、そのことをねもう結局周りの中でも耳止めてくれないわけですよね。でこれも18節からです。ユダヤ人たちはこの人について目が見えなかったのに見えるようになったことを信じず、ついには目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この人はあなた方の息子か、盲目で生まれたとあなた方が言っているものがそうだとしたらどうして今は見えるのか。そこで両親は答えた。これが私たちの息子で盲目で生まれたことは知っています。しかしどうして今見えているのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたのかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。まあここだけ読んだらですね、順番にずっと読んでたらね、ああそりゃそうだな、そんな自分の息子と言ったって、まあ別人格やし、その人にちゃんと聞いてくれって言って言ってることは別に間違ってないななんて私なんかね思いました、これ最初ね読んで。でも聖書はね、人の心理をえぐり出しますよね。22節こう書いてあります。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからである。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていた、ね、こう社会から追い出されてしまう、そういう恐れですよ。言っていることは別に何も間違ってはないですよ。自分の息子で盲目で生まれて知ってて今見るのは知らないと、で本人聞いてください、もう大人です。で その通りです。自分のことは自分で話すでしょうって、ね、しかしその恐れが目の前に表されたイエス様の技を本当に証しする機会を失ってしまったわけです。神様がこんな素晴らしいことをしてくださいましたってね、本当は感謝をしないといけないのに、その感謝すらすることなく自分とは関係ないですというような態度を取ってしまったというのがこの両親の残念な姿であります。人に対する恐れで、罪の世の中にもですね、連帯はありますし、その交わりの中で保たれているバランスというのがありますよね。ですから、そこから外れてですね、イエス様を信じるってね、やっぱすごいチャレンジだと思うんですよ。クリスチャンホームで育ったらね、お父さんもお母さんもクリスチャンで、周りもクリスチャンやから、イエス様を信じるって、それは普通かぐらいになりますけども、日本では 99% がノンクリスチャンなわけですから、ただノンクリスチャンというだけじゃなくって、そんな神なんか信じてもおかしいんちゃうかっていう人も一定数いるわけですよね。外国の宗教を信じるなんてどうしてるんですかっていう人も一定数いるわけですよ。キリスト教は本当にこの教育の機関に入ってきましたので、結構キリストクリスチャンであるって尊敬されることもね多いんですけども、なんか最近だんだんとねそうでもないような感じになってきてね、風当たり結構強いんじゃないかなっていう私ね感じたりしますよね。そんな中でイエス様を信じていきます。それはね、恐れがあっても不思議ではないと私は思いますね。でもその恐れは真理を見誤らせるものとなってしまうということをですね、忘れてはならないわけです。イエス様言われました。本当にイエス様を信じるっていうのはね、もう家族がね一旦分裂するかもしれない、ね、そんなことも語られていますよね。 家族はとても大切です。そして私たちは家族に仕えて家族を愛する、それとても大切ですよね。でもその家族が自分の信仰をこう妨げてくるというような時に、どういうふうにそこに対して考えていけばいいのかっていうのはすごいチャレンジありますよね。単にもちろん敵対すればいいっていうことでもないし、愛を持って接することも必要だし、でもイエス様は心を言ってますよね。私たちの心がどうかっていうことですよね。こうしたものはイエス様が行ってくださったすごい奇跡、目の見えなかったものが見えるようになるという奇跡を本当に全て排除してしまいかねないものであるということを知ることができます。そしてそれらが私たちのうちにもあり得るということではないでしょうか。最後にこの男がですね、本当にこの目が見えないところが見えるようになって、彼はもう一途にですね、このこういうふうに癒されたんですってずっと言って言い続けてきたわけですけども、結局最後どうなったかというとですね、ずっと飛ばして34節からのところですけれども、彼らは答えて言った、お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出されたわけです。しかしその時にイエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた、あなたは人の子を信じますか。この男はですね、もう目が見えなかったから見えるっていう、もうすごい奇跡をすでに経験しましたよね。この恵みを経験したんです。救いを経験したと言ってもある意味でのね、救いを経験したと言ってもいいと思いますけれども、しかしその人に対して、その人が外に追い出された時にイエス様が近づいてきて語られて、一つの問いかけをされた、あなたは人の子を信じますか。その人は答えた、主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか。イエスは彼に言われた、あなたはその人を見ています、あなたと話しているのがその人です。イエス様の恵みを感じ、またイエス様のいろんな奇跡を経験し、本当にいろんな、そうか、神様の信頼こういうことかっていうね、経験したときに、私たちに求められるものが一つあるんです。それは何かというと、あなたは人の子を信じますかというイエス様の問いかけに対して答えるっていう。でイエス様はね、あなたはその人を見ています。目が見えなかった彼がね、見たんですよ。イエス様を見たんです。イエス様は真理なるお方ですよ。真理を見たわけですよね。そしてその人どうなりましたか。彼は主を信じますと言ってイエスを礼拝したと書いてありますね。礼拝なんです。本当にイエス様に出会って、イエス様の恵みを享受し、それを受けて、それが分かった時にはね、私たちは本当に主に信頼して自分の人生をお委ねして、そしてイエスを礼拝する、その生き方へと導かれていく必要があるわけです。で彼はそのようにしたわけですね。イエスを礼拝した。礼拝ってね、すごい大事ですよね。別に私が大事だと言うから大事なんじゃなくって、それは神様のご要求ですよね。素晴らしい恵み、私たちに全てをすでに与えてくださって、本当にいろんな、もちろん奇跡も経験し、本当にこの、もう神様なしで生きていけないってね、本当に思う、その時にイエス様は、あなたは人の子を信じますか、私を信じますかと問いかけてくださって、私を見るように、そういうふうに語ってくださっているわけですよね。ですからその責任は私たちにありますよ、ね、イエス様は私信じます、ね、その証が洗礼ですよね。信じます、ね、はい信じます。目の見えなかったこの男の目が見えるようになった。でそしてこれはもちろん彼の閉ざされていた霊的な目が開かれたということも指していますよね。で一方で普通にこの肉体の目は見えていたけれども、霊的な目が 閉じているということが明らかになってしまったというのが、このパリサイ人たちの姿だったわけです。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。これはイエス様が何か悪いことしている人を見つけ出して、このやつは悪いやつだという、そういう裁きをするために来たという意味ではありません。ヨハネの福音書の最初の方を見ると、私は裁かないって書いてありますからね。そうじゃないんです。イエス様という存在が、結果としてですね、人を分けていくんです。で、目が見える、分かってるって思う人は見えなくなっちゃうんですよ。主の御前にへり下って謙虚に、神様、あなたの助けが必要です、あなたの光が必要ですと呼び求める者に、主は答えてくださり、目を開いてくださる、そういうことですよね。パリサイ人はね、言いました。私たちも盲目なのですか。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。私たちは見えていると言い張っているその心こそがですね、やばいって話ですよね。だからやっぱり、ね、私たちは謙虚さ、ね、とても大切だと思います。聖書の奇跡をしっかりと信じていた私の母親はですね、この九章の箇所、本当にイエス様は奇跡を起こして目を開けることのできる方、素晴らしい方だってね、その信仰をもちろん持っていて、感謝でした。で、信仰の浅かった父がですね、この箇所を読んで、目の閉じていた男のこの霊の目が開かれたっていうことが大きいことだよな、そういうふうに聞いてきたことがありました。でもうちの奥さんはなんかもう絶対目が見えて、この肉体の目が見えるってことが絶対意味があることだからって、そこ譲らんのやけども、いや、それだけじゃなくって、やっぱり霊の目が開かれるっていうことを言ってるよねって言ってですね、私に聞いてくれたことがですね、いや、それはお父さん正しいと思うよって言って、ね、話したことあるんですけど父は言っていました。いや、このね、目の見えなかった目が見えるって、それはなかなかね、ほら、簡単には信じられんね。だけどもこの盲人の心開かれたっていうところは感動するわって言ってね、そんな話してくれてね、いや、結構率直にこう聖書を読んで自分で感じて読んでるなっていうのにね、すごく私は嬉しくなったんですよね。もちろん母親の信仰も私は尊敬していますし、感謝だなと、この奇跡の神を信じるってね、私ももちろん信じていますから、それはそれでいいんです。でもね、こう自然体であるっていうこともね、とても大切だなってね、そんな父親との会話をしながらですね、こう気づかされたことがあったんですよね。私たちも何かこう分かったふりする必要はないと私は思うんですよね。この聖書を読んでいて分からない時があったら、イエス様、これどういうことでしょうか、教えてください、そういうノリってとても大切だと思うんですよね。でもちろんパッとね、イエス様開いてくださって、こう見させてくださって、ああ見えたってね、そう思う時あると思いますよね。もうその時はもう大胆にもちろん証ししていったらいいわけですけども、でも本当ね、今日も私たち気をつけなければ、こういう今時代だからこそですね、もう自分の考えと違うことを全部バンバンってこう否定したくなるっていう誘惑多分あると思うんですけども、そんな中で本当に私たちが見るべきものは何でしょうかという謙遜な思いでですね、主の真理に向き合っていきたいと、そのように思わされたことであります。お祈りをしたいと思います。父なる神様、感謝いたします。盲人の目が癒されるという奇跡を通して、その周りにいた人々の心のありさまが本当に明らかにされました。それは私たちのまた姿でもあります。主よ、本当に霊的な目がさらに開かれて、主よ、あなたの恵みの御業を本当に深く知ることができるように、どうぞ導いてください。 分かったというほどのことも分かっていないかもしれない、そのところでどうぞ私たちの世界を広げてください。真理はあなた方を自由にしますとイエス様語ってくださった、本当に素晴らしいこの解放の恵みの中に私たちを日々導き入れてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様の名前を通してお祈りをいたします。アーメン。